はい、では今週も留意の調べ始めます。まずはメールアドレスからですね。メールアドレスの、方はまずはタップしていただくと、メッセージフォームがありますので、そちらから送っていただけるか、今から言うメールアドレスを、連絡していただければ、音声が直通になりますので、そちらの方から送っていただけるとありがたいなというふうに思います。ではメールアドレスの発表をさせていただきたいと思います。メールアドレスは rys@dr.peacelab.com。 もう一度言います。 rys@drpeacelab.com。 ドクターピースはドクターの後にドットは入らない形になっておりますね。お間違いのないようよろしくお願いいたします。はい、ですね、まあ D6 さんとは先日連絡がついて、まあ少しずつ落ち着いては来ているということで、まあ安心はまだまだできないような状況で、まあ予断もできない、まあ本当の安心がいつなのだろうかって、その現場の人たちは、現場の人というか被災者の人たちは思ってるんじゃないかなというふうに思います。まあ僕は必ずしもね、その直視したわけではないので、はっきり言っても噂のレベルでしかないわけですね。聞き捨てで連絡したって、でその信憑性っていうのはやっぱ連絡したことによるものだと思うんですよね、僕は。信憑性というか信頼、その人の発信した人の信頼度によってどれぐらいその響き渡るか、もしくは逆に聞く側の器が大きくて受け止めれるというか、受け止めちゃう、受け入れることができる人っていうのが、そのまま受け止めちゃう、噂というかね、というところがあって、まあ悪く言えば騙されちゃう人もいると。だけども騙されるよりも信用して動いた方がいいという人もいるので、これは人の信念の基準がどこにあるかっていうところになると思いますね。まあ僕はどちらかといえばその関係性ができて信頼できた人じゃないと、なかなかそういう風なスタンスで人の話を聞くっていうことがなかなかできないタイプですね。まあ人それぞれなので、ここはまあ人によっては悩むところかなというふうに思います。僕はもう決めちゃったので、そこは悩むというよりはその方が安心して行動できるというふうに思うので、そういう基準を設けてます。ということで、まあ今週のテーマは本来はというか、僕の悩みというかということについてちょっと話していきたいなというふうに思います。僕の悩みはですね、まあいろいろあるんですけども、まあ今は直近で悩んでるものは、エディターツール。まあエディターツールっていうとちょっと抽象的すぎるので、文章でものをまとめるっていうことですね。僕は手書きのことができないんですね。人の話を聞きながらメモをするっていうのが、まあ二つのことができないということなので、で覚えてる範囲で後から単語レベルで書き出しておくっていう感じなんですよ。でその人の話を聞きながら作業っていうのができないので、 思いついた時にはもうすぐメモをするという感じの、まあ今は習慣にしています。まあもちろん紙で書くのが、嫌いってわけじゃないんですよ。リアルで書ける、リアルで書けるというと手書きで書けるんであれば、そちらの方が僕はいいと思ってます。なぜなら、その記憶の定着が、まあ、はっきり言ってデジタルよりもはるかに、プロセスがしっかりしてるので、で、プロセスの中にさらに、その、枝葉のように、まあ、なんていうのかな。匂いだとか、その時の空間だとか、光だとか、ということで、いろんな要素によって、まあ、いろんな要素がマッチングされて、その記憶の定着っていう感じがされるんですよね。だからそういうところがあって、手書きっていうのは僕は非常に好きなんですね。といっても、まあ僕が本読みながらメモするときは、単語レベルでしかできないか、そのまま丸々書き写すっていう方法しか、まあこれまではできなかったと。なぜかって言ったら、その文章をまとめるときに、思考が飛び散りすぎちゃって、結局のところ単語レベルでしか消化ができないということだったんですよ。で、単語でしかできないというときは、まあ、いわば抽象的すぎて、思い出すことが非常に難しくなるということで、結局のところ意味をなさなくなってくる。もちろん、その、なんていうのかな。用途によっては買い物だとか、ただ単に、タスクだとか、そういう時には、単語レベルで全然いいんでしょうけど、僕の場合はアイデアをまとめて、で、そこから、作品っていうか、コンテンツ作りに反映させたいとか、あとは、まあ、自分のパフォーマンスを上げるためにはどうすべきかとか、そういうところにどうしても考えが、そっちの方向に行きたいので、で、そういう用途で使いたいっていう場合にはやっぱ単語レベルでは用をなさないわけではないけども、用をなすためにはやっぱりそこをやっぱクリアすべき課題なのかなというふうに思ってるんですね。まあ必ずしも、必ずしもやっぱりそっちの方で行く必要はないんでしょうけども、やっぱり作品を作る上でコンセプトデザインとか、やっぱプロットを作る段階で単語レベルではどうしてもやっぱりまとまらないですよね。人のセリフだとか、キャラクターがこういう性格だとか、ね、そういう時にやっぱ骨組みというか、ガイドラインというか、やっぱその人自身はシンプルな存在ではないわけですよ、キャラクターにおいては。だからそのキャラクターを生き生きとさせるためにはやっぱ骨があって肉があって、で、感情があるというところまでやっぱ最低でもそのあたり3つぐらいは、3つっていうか3つ以上あるんでしょうけど、そのあたりをやっぱ埋め込むというか、きちんとあるものとして定義していかないといけないわけです。それだったら単語レベルじゃ抽象的すぎるということで、まとめるツールがやっぱ欲しいんですよね。まあメモのようにやるものはiPhone の、デフォルトで入ってる、まあ標準アプリですね、入ってるメモという黄色いアプリケーションがありますけど、まあ、最近になるとね、エバーノートのように、まあ、落書き機能っていうか、ちょっとした手書き機能がついてたり、箇条書き機能がついてたり、写真も置けたり、画像ですね。写真とか、画像とかも置いてメモすることができると。だけども、僕はそれは、いいんですけど、どんどんファイルが重たくなっていくんですね。とっても素晴らしいんですけど。iCloud でやってるため、そこら辺がちょっとどうしてもかなり大変なところというか、かなり まずいっちゅうか、なんていうんでしょうね、まあちょっとわかんないんですけども、そこら辺がね、どうしても僕の中では あの単語レベルをちょっと上のステップに持っていきたい。そういうところで、今はなんていうのかな、あの昨日調べてたんですけど、あのまあ本とかも出てるスクライビナーっていうやつと、あとまあ僕がちょっとあのコンテンツとかあとはハードの面であのちょこちょこお世話になってるあのツイッターでですね、あの YMR チャンネルっていう、ちょっとカミカミになってますけど、 YMR チャンネルっていうその YouTube とかでも活動されてる方なんですけども、大峰さんっていう方が使ってる、この前まあ、あのポッドキャストでもあのお話しされてて興味持ったんですけど、何だったかね、名前が出てこない、ユリシーっていうものと、あとはあとまあ原稿用紙、小説を書くんだったら原稿用紙スタイルがなんかいいとかいう感じで聞くんで、羽衣とか、まあ、これはちょっとまとめる小説向きなので、ちょっと僕にはちょっと向かないかなと思ってますね。コンセプトデザインが主、コンセプトデザインとかキャラクターデザインですね、そこら辺が主なので僕にはちょっと向かないかなと。あとはまあブログもあのきちんとまたあの進めていきたいなというふうに思ってるので、まあネタがないっていうよりかはちょっとまとめるスキルがなくて反映ができないという感じなんですよね。でまあいろんな勉強というか研究とかもしないといけないので、ちょっとそこが手につかずっていうところで、ちょっともっとあの僕のパフォーマンスが上がればブログまで手を回せるかなという感じで記事を作成したいなというところもあって、そこら辺までちょっと用途としては使いたいなというふうに思ってます。でそれのためにはあの YouTube で活躍されてるカズチャンネルのカズさんが使ってるテキストエクスパンダーっていうやつですね。あのまあこれもちょっとあのコードのショートカットとかそういうものが非常にやりやすいということで、まあ僕はまあショートカットをめちゃくちゃ対応してじゃないと、あまあ仕事が人並みにはできないので、そこら辺が使いやすいということで、まあブロガーさんの中ではテキストエクスパンダーが流行ってるというか好んで使われてる側面もあるようです。だけども僕は使うかっていうと、まあちょっと怪しいかなということで、今のところはユリシーとスクライビナーっていうところであの悩んでます。だからスクライビナーはあの本も出てるぐらいで、でデフォルトが英語なんですよね。だけども日本語対応が何ていうのかな、プラグインみたいなものでできるっていうことなので、まあ保証が効いてないというか、デフォルトで日本語が効かないというところでちょっとネックになってるところなんですよね。まあ素晴らしいなっていうところ、そのまあ GUI を見る限りね、見た目だけ、あの使い勝手的な感じを見る限りでは、クライビナーがまあ今7割型優勢で、大峰さんが使ってる、ディスるわけじゃないけども、ユリシー、まあブロガーのためのどちらかといったツール、メモツールというか、マークアップができるので、これもショートカットというか、あのタグ付けが非常にシンプルでやりやすいっていうのを昨日ちょっと実験的にやってみたら、まあ、簡単なんですよね。だから楽にはできるかなというところはあるので、そこら辺の面白さはやっぱ使ってみないとわからないところはあるし、だけどもやっぱ長く使いたいんですよね、長く付き合いたいと。で両者ともお値段が5,400円、現時点ですね、2016年5月3日ですね、3日現在で言うと5,400円で、僕のその両方というか、Mac だけじゃなくて、iPad でも使いたいんですね。 iPad で外でも記事のネタを書いときたいんですね。僕外の方がやっぱネタ見つけるのがうまいんで、中よりもね。だからそこら辺は人と一緒じゃなくて、まあ電って座って書けるタイプじゃないので、 気が散ったらもうずっと歩き回ってるタイプなので、ではっきり言えば本当は本屋さんとかでスマホで書いていたいっていう感じなんですよね。だから iOS でもつながって書いておきたい。でネットがつながってないと書けないじゃなくて、オフラインでも書けるみたいな、そういうところが好きなので、オフラインであるとやっぱそのネットにつながりませんでしたとかいうことが、そういうその表示というかプロンプトというか、そういう表示が来るだけでちょっと気が滅入っちゃうので、そういうことが ないようにしたいので、まあそういうことも踏まえて、もしリスナーさんにこういうエディターいいですよっていうのがあればご紹介を教えていただけると助かります。まあ今後ね、僕はまあ僕の夢というか、まあプライベートワークとしては最終的に CG のアニメーションを作っていきたいので、そのキャラクターデザインのために文章でまとめる、文章と画像という感じでまとめたいので、もちろん紙でまとめたいっていうのもあるんですけども、それだけじゃなくてね、自分の中ではやっぱりなんていうのかな、データっていうか言葉でもこういう性格だみたいなところも含めて、でなんていうのかな、ストーリーデザインとかもやりたいですし、ストーリーデザインに関しては絵だけでは表現できませんので、僕はストーリーボードとか書くのむしろまだまだ苦手というか、キャラクター絵を描くのが苦手なので、そこら辺も踏まえてまずは文章からやった方がやれるかなっていうところで、できるところにちょっと注目してそこから始めていきたいなというふうに思いますので、まあ聞いてる方でまあ僕を助けてくださいっていう形で、まあメールを送っていただけると、まあこの人のおかげで助かりましたっていうことを報告をさせていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあスクライビナーになるかな、ちょっと怪しいところであるけども、どこどこがいいというのをきちんと具体的に書いていただけると、僕も判断基準として非常に助かりますので、よろしくお願いいたします。はい、では暑くなりましたが、ゴールデンウィークもう少し続く感じですけど、今ちょうど中日ですね。ということで、お送りしたのはドクターピースでした。ではまた。